はい、どうも始まりました16次会議 Z シャープ67ということでして、
はい、
なんか最近ね勝てないという弘中さんの悩み相談が、
はい、勝てないです。
若干これが始まるちょっと前に行われたんですけども、はい、どうなされましたか。
全く勝てない
何を打って勝てないんですか。
ゴーエモンと番長と3名をローテーションで打って、
あ、今もうその大都3本柱
ですね、
をこうローテーションし て、それ以外を全く打ってない。
いや、まあたまに A タイプ打つぐらいで、あ、
ね、番長は、
はい、
客飛んだな。
確かにな
んかここ1ヶ月2ヶ月ぐらいで
突然いなくなりました、
ね、突然よかった、うん、あれね。そう、お店の人も前喋ってたんやけど、なんかもう番長はもう稼働がピタッと止まったって、まあ、その設定状況がうんぬんとかっていうことで、はい、多分なんやろ、多分飽きたっていうことなんかなって。
あ、
そうなよね、あの番長おもろいよ。で、出玉製のスペックも、
はい、素晴らしいです。
最近のやつではもう圧倒的に突出してるからあれやけど、ね、でもやっぱりそのサブ基盤がなくなったりとか、やれることが、うん、少ななったとかで、
確かにそのシンプルです
、ね、そうやね、ちょっとね厚みがないんですよね。なんか一通りほんまに多分 4、5 回の実践で一通り
見れるっていうか、
もうやる全部体験できるっていう、う
ん、あとあれもあるかもしれないですね、ちょっと動画映えしにくいというか。
何の話
されてるん
です
か。
え、わかります。
まあ、まあ、
同じ映画ずっと
する。そうなんですよ。
それはわかるんですけど、突然演者して、
あ、違うあの動画でよく見る台って結構打ちたくなったりするじゃないですか。なるほど
ね、はいはいはいはい。
だから転生とかもそれに近いものあるの分かります。
うん、でも転生は稼働してたよね。じゃ
あれはまあそれ以上に出玉が
よかった
ね。だからそれもあるんじゃないかなと。
ワンチョちょっと通常時が打てば打つほど無理じゃんってなるんですよ。
番長、
あの対決の3ゲームにベル引けないじゃんって。
引いたとて 20% じゃんみたいな。
しかもその特訓前のやつで引いて、カオル先生のビラが来て、いかねえのかみたいな。
ああ、なるほどね。もうちょっと闇に心がとらわれだしてるとも
うイケイケの時はもうめっちゃ簡単な通常じゃんみたいな思ったんですけど、全然なんか。
え、でもそれ言ったらさ、政宗ゴーエモンの方がよっぽどエグない。
まあ確かに。
だから政宗はその対決でもう本当レア役引けなくて。
いや、あれはね、だから対決はもうおまけじゃないですか。要はあの出陣でなんとか
書き換え
やっていうゲーム性やし、あれやけど、でもなんやろ、強チェリーとかで出陣にすら行ってくれへんかったりとか多々あるから、
なんていうんですかね、あのきついんですよね、いろいろ引いても何も起き
ない。うん、そう
通常時も、うん、性格頑張って当たっても欧州ボーナスで引いたらもうその瞬間もう、ね、がっかり度が半端ないんで。
そうやね、
そうですね。
で、それの完成形が
ゴエモン。
だからゴエモン今その3つの中で一番こうもやる気が、モチベーションが高くなってるんですけど。
あ、今、あ、でもそれ消去法でってことでしょ。
その2つに比べると、
え、でもゴーエモンの方がよっぽどやばない、通常時。
俺初めて打った時に天井行ったんですよ、ゼロから1850ぐらいの
盗み99やっけ。
盗み99で鬼祭36個あったんですよ。上乗せが150やったんですよ。あ、もうこれ無理やと思って、だからなんかその後30はこんなもんかと思ってネットで調べると、もうそれも大事故になるきっかけの一つぐらいの勢いだったらしいんですけど、まあ、全く何も起きなくて。
いや、あれはね、そこだけは俺すげえなって思う。大東さん、やっぱあのバラ色天井が禁止されてる今、
はい、
天井に恩恵はつけられないわけですよ、はい、ただでもあの鬼祭が、まあ、言ったら汚れみたいなもんでしょ。やけどそれが必ず発動するような仕組みになってて、あれ要は天井にってかはまればはまるほど、実質だってあれ天井恩恵みたいなもん
ですよ。そうですね、
鬼祭30何個とか、うん、だから見たら50何個とかもたまにあるみたいやし、うん、ね、それはすげえなとは思うんやけど。そう、俺もあの次第行って、で、まあ、実際にも打ってみて、鬼祭いくらあっても無理っていうのはある
あとエア基準外れ多すぎてよう減るんすよね、
わかる。
いくら15万円役って言っても15万円役全然来ないし、 それをね、あの鬼行きの中でやってもなかなか、
まあでもその証拠にね、ゴエモンはもう飛んでるからね。で、政宗はまだいる。
むしろ吹き返したぐらいの僕は感じだと思うんです
よ。うん、そうやね。うん、ちょっと最近。うん、ただでも、まあ、でもな、ART 赤眼の乱入ったところで割とどうしようもないやんっていう。
そうですね。
初当たりが秀吉じゃなかったらもう諦めます。
うん、正直ね。
確かに。そうですね。
いや、きついだよ、多いですよ。でも今でもね、僕おすすめしたいのが、ちょっと初打ち動画で打ったんですけど、その動画で初打ちした時はまあしんどい展開やったんで、はい、まあね、あの。ボロッカスに言うてたんですけど、それから後日何回か打ってみると、
はい、
あ、この台やばいって気づいて、
僕はもうあの今とめきさんが言おうとしてる台はなんとなく
わかった。あの俺なんか前チラッと言ったっけ。
いや
言ってない、
言ってないですけど、この台じゃないかなって僕は思ってるんですけど。
何ですか？
モグロ。
あ、ちゃうちゃうちゃうちゃう全然ちゃいますよ。いや、モグロもあれはいいと思うよ。もうその設定6に夢があるから、はい、で朝一もいいしで打ちやすいし、うん、
はい、
けど俺でも今最注目機種は地獄少女だと思ってる。
正直あれなんか評判いいですね。なんか
あの導入こそ全然されてんけど、はい、この間関東でお仕事した時に来てくれはった人と横に並んで地獄少女ってるんだけど、一応8000枚だなって。
は
あ、であれ ART の仕組み分かる？通常じゃん、まあ、もう正直言えばもうマジであのヘド吐きそうとかじゃなくてヘドすら吐けへんわっていうぐらいのヤバさなんよ通常時、うん、でチャンスゾーンなんよね、はい、基本。でもそのチャンスゾーンももうどうしようもないから、
うん、
正直。でも解析見てもそのチャンスゾーンもレベルでどうだろう、
はい、
上げていかんとあかんんやけども、でももうもうもうもうもうもうもうもう入れば入るほどイラッとするだけで、
はい、
マジ通常時はマジヤバい。うん、いやけどでも ARD の仕組みがね、スタート左に輪廻転生って書いてあるじゃん、
はい、
輪廻転生かって書いてある漢字4文字で、
はい、
で輪がついてる状態なんね。でそれやったら 5% の継続率、
はい、
やけども 5% 突破したらストック1個もらえるっていう恩恵付きで、
はい、
で寝に行ったら20何パーかな、
はい、
で天まで行ったら 45% ぐらい、
はい、
で輪廻転生まで行ったら 66%、
はい、
でその上のレインボーに行ったら確定で、レインボー状態でまたレア役引いたりとかしたらストック。これの意味が分かりますか？
きついなって
と思うやろ。要はその間に要はレア役引いたりとかして上げていくので、 MB が65分の1なんで、
はい、
で2回15万役が出てくる、
はい、
やけどその通常時は7.5 分の1で強ベルに変わんのよ、
はい、
だけど ART 中に限っては 1.5 分の1で強ベルになるのね、
はい、
で強ベルイコール強チェリーなんよ、
はい、
だから2発 MB を40ゲーム間に引けたりしたらもうほぼ継続確定ぐらいまで持っていけるのね。だけどでもこれの一番やばいところがストックが強すぎる。要はその何転落終わっちゃった時にストックが出てくるっていうようなんじゃなくて、実質継続率が全部ついてるわけや。
なるほど、
わかる？
なるほど。
そうやからえぐいことになるのよ。で ARD も通常の ARD とその1個上のやつ、ストックの三重層っていう特化ゾーンを引っ張ってくるための ARD で最上位のやつがあって、それも結構準備中とかに MB 引いてたら最上位までポンポンって上がったりするのよね。でその8000枚出さはった人がその1発目の ARD の準備中に MB 引いて2発とも奇跡的にその
強
ベル1発ずつもうパンパンって上がって、
はい、
でそこで6個ストックしはっただけなのよ、はい、たった6個よ、
はい、
でその後爆乗せしはったことなんかないのよ、全部1発か2発とかずつなんやけど最終8000何枚まで。
は
あ、いやそうなんよ。あの前回話したそのちょっとスロットのねペイシェントの今日出会ったあの人にも聞いたら、その人もやっぱりその昇格して一番上のやつでストック3つぐらいしたけど最終3000枚ぐらいまで
い
ったって
。
すごいです。
いやだからその人もだからそれ経験したり見てる人ってあの台マジやばいっていう 多分今一番爆発力あるんちゃうかな。
だから要は番長でいうところの、あのバトルに勝って、例えば赤のあのいただきちゃんにドーンってできて、まあじゃあ 80% だったとするじゃないですか、うん、で 80% で何個ストックできるかじゃなくて、うん、80% で1個ストックした中にも継続率を持ってるやつがいる
っていうことやね。だからそのストックでバンって次出てきたやつもまた自力で上げれるわけやから、継続率を。
はあ、
そう考えたらめっちゃ強ない？
それ夢ありますね。
うん、で今言われてるのが解析出てないけど、そのゆずきやったかながっていうのが、ゆずき ART っていうのが一番上位やって、10ゲームの ST かなんかでカットインが出て、はい、でストックガンガンしていく。でその基本的にはその準備中に昇格させてとか振り分けでナンパっていうもんやけど、なんか報告見てるとネットのフリーズの恩恵もゆずきだけなんよ。
じゃあもうゆずきが相当強いと。
いやなんかフリーズのゆずきと多分昇格させたりとか振り分けできたゆずきは多分違うっていう、内部的にフリーズから事故報告が異常に多くて、昨日もネットで出たんやけどストック40とかなんか
6個で8000枚出たって言ってるのに、
いや取り切れずに1万5000枚とかなんかそんなそうそう
40で40って、
うん、笑うやろ。じゃあでもなんかそれでその、まあ、その40個ストックの取り切れずの1万5000枚やりすぎやけど、でも書いてあったのが両方フリーズからのゆずきとその昇格とかのゆずきっていうのを両方体験した人はやっぱ口揃えて言わはんのが、やっぱフリーズと明らかに違うって。だからもうファイナルアンサーでいいですかみたいな感じの論調やって、これはもう明らかに別物やっていう内部、多分フリーズの方が強烈な側は一緒やけど、でそのフリーズも1000分の1でボーナスなの
よ、はい、
1000分の1で単独ボーナスがもらえるのね、
はい、
でそのボーナスも意外に強くて、俺体感やけど4割ぐらい3割4割ぐらい ART 引っ張ってきてくれるのよ。
うーん、
でちゃんと214枚ぐらい取れるやつやって、でそのボーナスの一部でフリーズなんよ。
へえ、
そうそうそうそうそう。でなんか法則もあるみたいで、リールロックからのボーナスがフリーズ確定みたいな感じで書いてあったりとかするから、ないけど、いや結構いいよあれ。
そうか、地獄症が地獄症盲点でしたわ。
2回ぐらいやったことありますけど、通称時
がクソすぎてやばいやん。でストックなしやったらほんま駆け抜けたらもうゴミみたいな ART やから、言い方悪いけどね、ほんまに数十枚でどうやってやんねんっていうようなね、あれも
ひどいです。
そう、リンねえぐらいまでしか上がらんかったらもうどうしようもないし、無理や無理やってなるけど、ストック持てたらガラッと変わるらしい。
夢あるんですね。
そう、でほんまにそれも俺ずっと横で見てたんやけど、もう終わる気がせえへんって言ってはって、もうこっちから見てても終わる気せえへんな言うて。
目には見えないんですよね、乗ってる。もちろんそうですよね、
出てくるから数とかも把握できるし、ただでもそのストックがどのタイミングで放出されてんのかは
分からない、
分からん。だからずっとその人は、だからその人曰く超楽しかったらしくて、要はストックがいつ終わるか分からん状況で、あ、ひょっとしてこれ自力でめっちゃ続けてんねやとか、多分ストックは 100% 見えるはずやから、
はいはい、
その満足感、ストックこんだけしか多分10個ぐらいしか多分目に見えてしてないのに、
なんでこんなに続くんだと。
ってことは多分、うん、上げれてたりとか、これあかんわって思ってたやつが続いてたりとか、うん、うん、多分もっと言うたらリンでほんまに多分 5%
になってる。
そう、でもストック1個が強すぎて。
なるほど。
そう聞くとちょっといいでしょ。
いいですね、夢ありますね、
うん、
夢ありますね。1万5000枚か、うん、
継続率実質持ってるって強すぎん。それがポンスカポンスカくんやから。
そうか、
そうなの。ゆずきまで上げんでもその間の子、間のやつもエピソードっていうやつに行って、はい、そのエピソードっていう ART 中に何かしらを引いてとか抽選で30層っていう特化ゾーンに入るんやけど、その30層にさえ入れてしまったら 1,2 個はストックできるっていうような、
うん、あ、そしたら1000枚2000枚は。
そうで、意外にそのエピソードは来んのね、また、結構続けてたら、長いこと続いてたら振り分けで来よんねん。で準備中がほんま強いから、
最初の当たった後の準備中が
勝負、うん、そう、ゆずきにあげんのは多分薄いやろうけど、その 間のやつに上げるのは多分強レア役引いたら上がってくれるレベルやし、
じゃあちょっと打ってみようかな。
夢はある、うん、ほんまにあの通常時で折れへん心さえ持ってたらで天井が1200、ちょっと深いな。
そうか、
ゾーンで当たったりするんですか。
ゾーンも確かあったはず。ゾーンで当たるのが確かチャンスゾーンかな。チャンスゾーンと直撃もあるみたいだけど設定差ありありやと、うん、
なるほど。まあ打ってみますわ、そしたらとりあえず当たるまで、
うん、そうね、一回出せたら多分
ハマっちゃう。
なんか分かると思う、言ってることが分かると思う。1000枚ぐらい出せたら、うん、ちょっとおすすめかなと。なかなかないけどね。
いいですね、ちょっと気になりますね。
日村さんが最近勝てない理由は一つだったんですね、うん、地獄少女打ってないから。
そうなるほど。そう、その側の面白さばっかり追求しすぎてきついスペックのやつばっかり言って
もらって。そうですね、
うん、じゃない、見なあかんのは裏や、はい、
ちゃんとちょっと情報収集大事、ね、
そうそうそうそう、怠けてたお芋さんばっか食べて怠けちゃってたね、はい、ということで今回も、はい、多数のお便りから
ありがとうございます。
厳選なる、
はい、
ね、審査をに通った5つのお便りが来ております。
はい、
三平さんからお願いします。
はい、ラジオネームアペックスさん、
はい、
種類が通常お便りで、はい、獲得ポイントが4ポイントです。
はい、
田舎のホール白吉会議の皆さんこんにちは、いつも楽しく配置をしております。
はい、
白吉会議内の17歳アペックスです。皆様
触れたげた方がええやろ。
そうですね、これでも前回全いつだったっけな、で前にほらあの
分かるよ、
まあ、ありましたね、
うん、あのちょっと学生疑惑が出た。
そう、学生疑惑が出た、
覚えてますよ。
そうですよね、皆様は田舎のさびれたホールなどに行ったりすることありますか。先日旅行先の近くのさびれたホールに寄った際、打ったことのない古い台が置いてあり驚きました。そこで皆様は懐かしの台でホールにあったら打ってしまう台はありますか。自分は鉄拳デビルが懐かしくて打ってしまいました。
いいね、これ旅の醍醐味ですね。
パチンコ
打ち、スロット打ちのこの田舎っていうか旅先の、
しょうもない、
普段やったら絶対入らへんようなところにちょっと行ってみようかみたいなドキドキして。
そうですね、さびれたホールっていう言い方ちょっとなんかきつめですけど、でも確かに田舎のなんかあのネオンテカテカみたいなあのお店とか行くとありますよね。
ちょっと待って、行ったことあんの、そういうところ。
僕ありますよ。
よく行くの。
よくは
行ってないです。なんかよく行くみたいな口ぶりでしたよね。また
ちょっと待って、
またですか。
また
ですか。
富木さんは本当僕のことをとんでもないホラ吹き野郎だと
悪い癖出てますよね。
言い方悪かったです。行ったことあります。行ったことがある。
ねえ、なんかねえ、ほんまに俺よく行くからみたいな、車だしよう行くからみたいな。
行ったことがあるっていうレベルですね。確かに懐かしい。鉄拳デビルとか僕は18ぐらいの時ですから、
もうだいぶ前か。鉄拳デビル俺が多分入る前やから5年6年前ぐらい、
ね、6年ぐらい前ですね。
僕まだ10代だったんで、僕が生まれて初めてフリーズ引いたのが鉄拳デビルですから。
あ、
ただこのね、アペックスさんはもう絶対鉄拳デビルが懐かしいっていう時点で、まあ
もうおっさんですね。
おっさん
ですね。
なんか打ちたい台とかあります？それぐらいの時期でまだ現行で打てる台で。
なんやろな、もうな、台の入れ替わりが激しすぎて、うわ懐かしいみたいな、なくないっすか。なんかそこまでさ、打ち込んだ台がもうもはやなくて、
あ確かに、
もう入れ替わり入れ替わりやって、もうだって5、6年前とか余裕でめっちゃ早かったじゃないですか、入れ替わりも。
そうですね、しかもちょっと懐かしいぐらいで打ち込んだような機種ってまだありますもんね。
そうだって、デビルとか救世主らへんでしょ。
そうですね、
そうですね、救世主、
救世主あっても感動はせんでしょ。初代マクロスフロンティアとか多分あの辺やね、あのコードギアスとか初代の。
そうですね、
ああ、そう、感動はしないですね、たまにありますもんね。
そう、そういう意味で言ったら俺やっぱちょっとだけね感情移入してまうのは初代ブラックラグーン。
ああ
、あれはだって2出ちゃったから完全に消え失せたじゃないですか、うん、
そうですね、
やっぱ1の方がおもろいよ、初代の方が2より。
なんかあるかな、 カドンみやび、あったら打ちますね。僕は見たことがないですけど。
そうか、 だって多分もっと前やもんな。だってあの新吉宗とか多分あの辺やもんね、 RD の。
分かんない。
いや、だからお前がまだ打てる年齢じゃない時やって、多分あのマーブルヒーローズとかマーベルヒーローズとか、
そうですね、
とかあの辺 ART が出だした時の機会やと思うから。
赤戸みやび、
でもそれを置けへんのちゃいます？
ダメなんですかね。
もうぶっ壊れたら
みなしきか、
みなしきで、
みなしきで
置いてるとこはあると思います。
まあ、でも懐かしいなと思えんの、やっぱそこら辺まで遡らんと。
そうですね、
そうかな。あ、俺あったら多分売ってまうのはメゾン一国の
A タイプ
ART の。
あ、覚えてます。
結構おもろかったでしょ。めちゃくちゃシンプルなんやけど、
はい、
あの無限がついてくるやつです。
ああ、そうそうそうそうそうそう。
あのゲームスワの性があって、
なんやろ、あの当たるのなんか最後叫ばはるやつとかあったやん、うん、それの前のやつ、いっちゃん初めのメゾン1個かな多分。え、それ言ってんの？
いや、もう全部打ってるんですけど、
いっちゃんもうほんまに前のやつ、あの鬼武者とかあった
時の時代の、はいはい、あの古い筐体のやつですよね。
そうそうそうそうそうそうそうそうそう、あれがほんまに俺好きで、めっちゃ、はい、ウェディングモード、
はいはいはい、
あのビッグボーナス中に7揃い3回引いたらウェディングモード確定かなんかやね。
あのリールがどれが回るかで、
そうそうそうそう、
ウェディングモードが、
ウェディングモードじゃないって、
あの無限、
あの ART の抽選がまずそこで行われんのよ。まあでもあれもできれか、多分ね、
多分できれ、
うん、で選べへんかったから確か。だけどウェディングモード行ったら無限 ART が 80% ループ、
はい、はいはい、
超強い、ウェディング行ったら。であれね、ゲーム数は載せもなく、プラスセット数載せもなしやけど、すごいシンプルで、 ART 中にボーナス引いたら次セットに行けるということですよ ね、
そうですね、
50ゲーム再セットっていう、それの繰り返しかなんか、
まあ、ボーナスで増やす代です
ね。そうそうそうそう、だからめちゃくちゃ面白いよ。
えどれぐらい前ですか？
だからほんまに鬼武者とかの
とか出てる頃の初代、初代というか新鬼武者が
とか、とかブラッドプラスとか、多分あのバジリスク初代
とか、初代とかあの辺りです、
ね、あの辺りはね、銀河英雄伝説とか、
うん、鬼武者はホールで見たことあるんですよ。
打ったことないですか？
あ、打ったこともあるんですけど、メゾンとか、
あの時代やね、多分あの
見たこともない
かも。俺正直5号機でいっちゃおもろかったあの辺やと思ってる。
そう、あれから鬼武者あたりまでがおもろかった、
うん、あの辺が一番ほんまの意味で遊べてた。
エウレカもギリギリ多分
そこ、エウレカがそう第3のボーナスとか言って、
まあ、そっからいろいろ変わってきましたから、
ね、そうそうそう、
それの前の時代ですよ、
うん、ほんまにあの辺
何やったっけな、
あの辺がほんまに面白かったイメージあるな俺。もうほんまに猿みたいに打ってたんが5号機で、あの4号機から5号機移り変わって一旦やめて、俺あの輪掛けとかもピンと来えへんかって、
リップパンって言
って、そうリップパンがもうムカついて思んないへんけと思ってやってたんやけど、でもなんかちょっとまたフラット連れと行ったらえらいおもろいやと思って、でもうどっぷりまたハマってもうたんがちょうどあのあらへん、雑な、いい意味で
今はあるところとか、
いやもうないと思いますよ、
多分ないと思う。
スローゲーセンとかにもしかしたらあるかもしれない、
ね、ああそういうレベルなんですね。
あのメゾン俺名機やと思うな、うん、
そうか、
そうそうそうそう、あの辺は面白かったね、ほんまに。あのちょっと後のに出たルパン、
あの
ルパン一族の秘宝とか、
えそれってまたあの全画面液晶のやつですか？
じゃないです、じゃないです、
あの
上の上に
スーパーヒーロー100ゲームのや
つですよ、ね、そうそうそうそうそうそう、
あれすごい、
めちゃくちゃ面白い。基本 ARD が銭形タイムやね。
そうです、で銭形倒したら、ね、
そうそう、なんかそうスーパーヒーローっていうのが、うん、
ビッグが2種類あって、
そうそうそうそうそう、
これあれ ART 中の台もらって7000枚出たことありますから。
へえ
めちゃおもろいよあれ、ほんまに。
そうか、
あのあたりおもろかったです
ね。あのあたりのスロットはなんかゲーム性も豊か で、うん、で出てくる台出てくる台こう新しいのよね、なんか やってることは一緒なんやけどチャレンジ感、
はいはいはい、
飽和する前やからね。
その上乗せとカゾンとかも、うん、まだその初めて出てくるぐらいの、
うん、
そうそうそう。でそれからほどなくして番長2が出てきて、
あ、
今の流れ、
そう今の流れに来ちゃったっていう。
それと緑丼の一番最初じゃなくてビバ丼の、
ビバ丼も、ね、
ビバ丼とかあのあたり
面白いね。
面白い、うん、
まあ、でもドンちゃんは俺いっちゃん始めの方がおもろい。あの中万里の頂上の、
あ、あれただ、まあ、確かにおもろいっすよ。あれは
おもろいね、うん、
あの中国が舞台で、
そうそうそうそう、ただ継続さすだけ。
レイアクとか引いたら、まあ、50ゲームの間に継続抽選みたいなのして、レイアクとか引いて継続抽選クリアしたらビディが乗るっていうね。
そうやね、ほんまに。でも俺そうやな、ごめんな、ちょっと昔話ばっかり。
いやいやいや、
知らん。あの辺のその万里編の時の時代やったら俺死ぬほど打ってたんが、京都の某有名ホールでもそこぐらいにしかなくてマッハ555。
マッハ555マッハ555ってあのマッハ555ですか。
めっちゃ覚えてます
ね。覚えてる。あのな、ARD 入んねん、
はい、
うわ、あの人はもうほんまに今考えたら先取りしすぎ、供託金システムなんですよね。
そう
です、ゲーム数乗せが後に回んのよ、
はい、はいはいはい、
今仮面ライダーブラックみたいなことをやってるね。
そうですよね、今で言うところ
の。そうそう、それで最後になんか敵のレーサーの親玉みたいなやつとバトルみたいなして、はい、買ったらそれもらえるみたいな。
はい、
めっちゃおもろいね。でも演出もシュールすぎて。そう、
え、それはどれぐらい前ですか。
だからもう相当前、
相当
前
のメゾンとか、それほんまに8年とか、うん、7、8年前やと思う。
それはもうパチンコ屋さんにすら行ったことないですわ。
めっちゃ面白かったね、あの辺は。ほんまに。でまたアリストクラウドやったから、その会社が確か、
はい、
ボーナス図柄が秀逸なんですよ、デザインが。
あの時本当マイナーメーカーでしたから、アリストってマイナーで変な台ばっか作ってたんですよね。
そうか、でもその時はその時、まあ、ゲーム性が全く違って今とは楽しかったです
。そうそう、だからあの辺で一番尖ってたんやから、2027って聞いたことない。
あの継続率ですごいのが出たっていうので、
そうそうそうそう、 89% がなんかその初代北斗にだいぶ近いあれで、ほんまに ART 特化やってね、なんかあのほんまに軽い軽いボーナスみたいなやつ引いて、でそれの一部でメイン ART に行って、でそれでその継続率が振り分けられてて、ってそれがもうほんまに爆裂期みたいな扱いやってね、めっちゃみんな打ってはって、俺はなんかもうおもんなすぎて嫌いやったけど、
はい、絆の先取りじゃないですか。
あ、まあ、言うたらそんな感じかな。
へえ、
そう、2027っていうやつ、あれが、うん、でその時の出たあの山さから出たガンダムとか意味わからんで、横に
レバーついてる
の、
ガチャンガチャンで、あのしかもミニリールで、
そう
A タイプで
ガチャガチャガチャってそう、わけわからん時代やってん。あの時代の台が置いてあったらテンションは上がる。うん、そう、ほんまに4号機よりおもろいやんって、
ゲーム性面白かったですよね、
そう思った時代やったから、うん、
無限 ART とか僕やってみたいですけどね。
無限 ART の時代で、あの頃だってフリーズイーターだいたい無限 ART が、
そうそう、無限 ART が流行りやったね。
なんかドンちゃんのロケット、
ロケットとか、懐かしいっす、
ね、あれ何ドンですか。
ね、いや、それ全部のについてるけど、
緑ドンなら全部ついてる、
う
ん、
そうそうそう、
あ、
そう、バンリでもついてた。バンリは多分外れの一部とかそんなんやった
かな。で、リバドンがシングルの一部で入るので、
うん、そうだからメゾンとか革命的やったんよ。無限が無限ってほんまにボーナス引いたら終わりやったから、
はい、そうですね、
ね、そう、ウェディングボードのエグさときたらそこよ。純増1枚ぐらいでね、 0.8 枚か9枚とかなんか、はい、そんぐらいの ARD なんやけど、無限ではめればはめるほどで、それが多分はめて多分ボーナス感やったはずやから、あれ、はい、1499かなんかやね、天井がに行ったらウェディングがもらえるん
で、もう1個もらえる、
もう1個もらえんねん、
はい、
ストック。
え、ボーナスは重いんですか。
いや、普通で、ボーナス引いちゃったら無限は終わりっていう常識を覆してるから、そう、ボーナス引いても 80% で、ほんまにボーナスの獲得画面の次のレバー音がもう、
そうそう、次でどれが回るかによって、
そう、
もう1回行くかどうか、
そう、
外れが決まる。
へえ、
フリーズして逆回転、ね、
そうそうそうそう、だからもう
無限が 80% ループ、
そうだからどんだけエグいかよ、
終わる気がしないっすね、
そうやで、
だからマジハロ2とかそれの流れをまあ継いでるんですけど、はい、スーパーカボチャンスっていうのがあって、打ったことあります？マジハロ
2あったかな、
あれ、まあ、スーパーカボチャンス入ると無限なんですけど、はい、ビッグならまた無限絶対続くんですよ、でレギュラーなら 50% で続くんですよ、無限が。
割合どれぐらいなんですかね。
いやもう全然入んないですよ、相当打ち込んだんですよ、1回しか入ったことないですもん。フリーズだって34万分の1とかだ、そんなもん。
いやそう、あの頃はねカオスな台が多くて、
あなんかいいっすね、尖ってますね、
尖ってる
台もだったんですね。南国の ART も超好きだったんですけど、
面白かった、
あのビッグ300枚で、それも無限なんですよ、
はい、
あの最後に蝶が光ったら無限っていう、
へ
無限っていう言葉にほんまに無限の可能性があったから、ね、
無限ってなんかいいっすね。
そうで、しかもその前の時代が要はもうどうにもならんっていう暗黒時代みたいな、あれやったがゆえにもう
革命、
革命というかもうみんなもう明るい未来が、うん、でそれに番長も控えてる、北斗も控えてるっていう噂があったりとかして、いけるやんいけるやん、で満を持して出したエウレカも大ヒットして、
はい、
この形いけるやんみたいな、
それでこうバーッと盛り上がってたわけですね。
そうやで、ブラッドプラスなんかね、だって1ゲーム連刺すだけでフリーズして1000ゲーム
ダブルフリーズ
そうもらえんやから、
やばいっすね。
そうやで、めっちゃ盛り上がったやんアベックス。はい、次行きましょう。
はい、
ももくりさん、戦況頼りの8ポイント。ちょ、多ない。
いや、もう、ももくりさん。
ももくりさんが秀逸なんですか、やっぱ。
あ、いや、あの、本数も多いし。
ああ、なるほど、なるほど。
関西、関東と関西の好みについて、次郎さん、留吉さん、辻田さん、弘中さん、三平さん、こんにちは。
こんにちは。
いつも楽しく拝聴させていただいております。今回は関東と関西の好みの違いについてです。先日テレビでチョコミントを関西の人は嫌いな人が多いとやっていました。実際テレビに出ている関西の芸人はみんな嫌いだと言っていて、住んでいるところで意外な住んでいるところで意外な食べ物の好みを違えているんだなと思いました。皆さんはそういった関東と関西で好みが分かれる食べ物って何が思いつきますか。
僕は今パッと思い浮かんだのがラーメンですね。
ほう、
関東の人って家系好きだよねってよく言われるんですよ。
うん、てかだって家系ばっかりやん。
多いですね。で実際僕も家系がすごい好きなんですよ。で関西って家系がないってことないと思うんですけど、
そもそも家系ってどんなラーメンなんですか。食べたことないですよ。
なんか醤油豚骨に近いんですけど、
わかめとか入ってるやつですか。
いや違います。
なんかめっちゃ美味しいっていうのは、俺多分一回で食ったんけど、多分そこをみんな言わはんのが、多分めっちゃまずいところで食っちゃったわって言って嘲笑いよ。
でもね、家系難しいのは、家系って食べた時が美味しいというよりはどちらかというとなんか中毒性の方に近い。
また食いたな、
また食べたくなるっていうところと、だからものすっごい久々に食べた時って別にそんなに感動するほど美味しくないんですよ。毎日通ってると毎日美味しいんですよ。
体に悪いな。
まあまあまあまあ、僕もう相当通ってたんで地元の家系のところに。だからラーメンはだいぶ違うなと思いましたね。まず家系のお店がないんで。
家系がまだ関西に届いてないってだけちゃうんですかね。
まあ、届いてきたら人気出そうな
ですかね。
いやそんだけうまいでええやん。だってそんな劇的にしたちゃうことないやろ。ラーメンとかソウルフードですよ、
うん、いやまあまあまあそうですね。
そんなん言うてもうたら豚骨なんか言うたら異様なもんですもんね、あんな。ってことにしろ九州だけで発達しそうなもんやけど、うん、
まあ確かに。でもあとなんかあるかな。
チョコミントがあって、
チョコミントなんて僕大嫌いですよ。
俺食おうとすら思わん。
選択肢にないっすね。
入らへん、うん、関東の人が好きってこと。
いや嘘っすねこれは。
あと納豆もなんか関西の人食べないみたいな。
ねえ、うちの親とか家族俺以外全員大好物で食ってましたけどね。偏見やて。
そうですね、逆に僕の家族あんまり納豆食わない家族でした。
ほら偏見よな多分。そんな下の好みの違いってないと思うで。だってそのお蕎麦のだしとかちゃうって言うけど、でもやっぱ関東の人関西のだし飲んだらさめっちゃうまいって言わはるやん。
そうですね、うん、
好みがちゃうわけじゃないでしょ、
うん、なんか好みが違うっていうよりはなんか調理法が違うんですか、
文化違い、
文化が違う、なんかお好み焼き一つとっても広島風関西風と言われてるじゃないですか、ぐらいのレベルだと思うんですけどね、味覚が違うってことはないと思うんですけどね、
まあ、うまいもん食ったらうまいって
なりますよね、いやそうそう、ほんまにそう、俺だって関西で肉じゃがい言うたら牛じゃないですか、はい、でも関東豚やろ、どっちかやったら
僕の家牛、
牛やった、
はい、
お前、
すいません、
お前んちやっぱおかしい、
いやいやいや、いや
関東は豚っていうイメージあるで、
あとカレーの肉も豚と
豚っていう、
関東牛、
え豚、うん、豚、あ関東豚、僕豚です、
やろう、でもこっちビーフやもんね、基本、
ああ、うん、そうかそうかそうですね、
そうだけどそう、その豚って聞いてたらやっぱはあと思うけど、でもあっち行ってさ居酒屋とかで肉じゃが好きやから頼むやん、はい、豚やったら豚でめちゃめちゃうまいやんと思う人がむしろ豚の方がうまいな甘みがな味付けにおててあの豚の、
そうっすね、好みっすよね結局、関東関西はもう
違いはない気がするね、
うん、まあある程度の多少の好みは分かれるかもしれないですけど、好みっていうかトッピングぐらいじゃないですか、
トッピング、
例えば何だろう、関西じゃこっちにこのソースかけるんだよみたいな、だからあの名古屋でいうとこのあの味噌みたいな感じでこっちでかけるのが当たり前
で、でも名古屋の人は名古屋の人でそんな味噌味噌したらへんで、
あれ
観光向けというか、
うん、そうそうそう、
地元の人は食わないですね味噌は、
じゃあ好みってことですか
いやそうやね、お前国籍が違うって多分そんなな、
そうです島国ですから、うん、
そう同じ国籍である以上、はい、多分
そうですね、はい、
はい、じゃあ次行ってください、
はい、ラジオネームもつなべさん、種類がお悩み相談で獲得ポイントが1ポイントです、はい、交換所富木さん、二郎さん、いつも収録ご苦労様です、はい、お二人にちょっとした相談なのですが、私は仕事でよく出張があり、いろんなところで打つことがあるのですが、たまに交換所がどこにあるかわからないことがあります、はい、お店の人に聞くのが、聞くのですが教えてくれません、他の人をストーカーして何とかたどり着いたりしてます、全国各地で交換を経験している二郎さんと三木さん、交換所を知る方法をご教授いただけませんでしょうか、よろしくお願いします、
これ流していい、
うん、これはちょっとどうなん
これやばないですか、
コツ、
コツ、
見つけるコツ、
どうやって見つけてますかみたいな、
まあだから感覚で言ったら近くで美味しいご飯屋さんを見つけるコツぐらいな感覚で、そうそう
そう、ああなるほどね、
あこれはもうなんか僕はこれはもう感性だと思ってるんです、
いやでもそうやな、
そうですよね、
雰囲気でなんかこの辺にありそうとか、うん、いやだって何年も何年もやってたらなんとなくさ、
ね、なんとなく
なんとなくわかるし、
はい、ねえなんとなくここら辺にな
んとなくで、
そう
この辺ありそうって、だからそのやっぱさ、そのドラクエとかみたいな RPG ずっとやってたら分かってくる
じゃん、怪しいなここみたいな、
なんか宝箱あるやろみたいな、で大体あんのよ、うん、その感覚ね、
感覚ですこれは、
うん、ただほんまに突拍子もないとこたまにあるやん、雑居ビルの何階とか
ありますね、
あれはもう
もう無理、
分からない、ね、どうしようもない、
うん、あれはもう無理、うん、まあ諦める、諦める、
あ6000枚出してでも、
いやいやそれはそんな
寛平さんは
7000
枚出してでも、いやいやでも諦めると、
ネットあダメかな
出てこない、
出てこないね、いやだからこれが正解よ、他の人をストーカーして、うん、
これですね、
これしかないですよ、
そうですね、僕の地元にもあったんですよね、扉2枚くぐったどちかにあるっていう、ほんと地下の地下にある、
でもお前地元東京市 TUC ちゃうん、
TUC なんですけど、すっげえ地下にあるんですよ。
へえ。まあ、あれ TUC やっぱ便利よね。
まあ便利ですね。
あれ別にほんまにいついかなるどの場所でも行けるっていうあれでしょ。うん、あれは便利。全部ワンしたらいいのにね。
そうですね。
広げに、まあ、いろいろあるんでしょう。
はい。ストーカーをしてくださいということですね。
はい、ラジオネーム斜めレモンさん、ディスカッション0ポイントです、はい、65536、皆さんこんにちは、いつも楽しく拝聴しています、
ありがとうございます、
この間並びの待ち時間にネットで面白い記事を見つけ、ジロキチメンバーの皆さんの意見を聞きたいと思いました、
はい、
それは 65,536 分の1の確率で物理的に爆発するけど、マイゲーム15枚入り出しの台っていうものでした、細かい設定はレートが1枚2000円1枚掛けで OK とありました。 ケンジさん、二郎さん、破天荒なドミさんの意見を聞きたいです。三平様丸一日フルで。それではこれからも頑張ってください。
ありがとうございます。ってことは、1枚掛けで、15ゲーム払い出して1枚レートが2000円なんで、これは実質3万円2万8000円1回回せば2万8000円ってことですね。
ぶん回すやろ。
でも爆発したら、
爆発っていうのはいわゆるもう死ってことですかね。大怪我、
まあ避けれない爆発を、
うん、でもな俺思うんだけどさ、筐体爆発程度じゃ死ぬんかな。
でも顔がちょっとなんか潰れちゃったりとか、
ね、破片がバーッと飛んできたりとか、うん、
そうですね。僕いやどうだろうな、でも65536を100ゲーム以内に引いたことを何回かあるんですよ。
引ける確率ではあるんですよ、
はい、ただ僕は10回転以内に引いたことは1回もないんですよ。10回転は絶対回しますね。
20万ぐらいゲットして、
20万は絶対ゲットしよう。でもなんやかんやいつ僕は爆発するまで打っちゃうと思います。
爆発したら、でもこれ爆発しても持って帰れるんですか、それまでじゃん。
ああ確かに、
そうやったらギリギリ。
爆発はまあ死ぬぐらいの大怪我としましょうよ。
ワンチャン死ぬぐらい、
ワンチャン死ぬぐらい。僕は現実的に3万だから、あ2万8000か、
100ゲームで280万、
100ゲームは回すやろ。
100ゲーム絶対回しますね。180万か、僕は多分1000ゲーム回しますね。
1000ゲームで2800万、
1000ゲームで2800万、
1000ゲーム大丈夫な気するけど、でも死がちらつく爆発ってなったらちょっとためらうな。1000ゲーム
でも多分僕は3、まあ、5、6ゲームこう回して払い出しが出たで、ちょっと換金とか、まあ、現金とかになった時に多分もうぶっ壊れると思うんですよ頭が。でも絶対大丈夫
なんやろ、気持ちな。一気に1000ゲーム回すんじゃなくて、はい、100ゲームおきに交換してたらなんか毎回リセットされてそう
でさ。あー、わかりますわかります。
いけそうな気せえへん、
う
ん、
そうですね。
なんかストレート1000より100区切りずつの方がなんか引けへんような気する。
そうっすね。
いやもうこれボーンもはや多分気持ちの問題ですよ。
確かに、うん、確かにこの65536に天井があるわけじゃないですもんね。
そうそうそうそう、
うん、
なんか1000ゲーム回してたら引きそうな気はするけど、でもなんか100で区切って1回交換してまた負また0からってなったら、うん、さっき言った理論、100ゲーム以内には何回か引いたことあるかもしれんけど、その10ゲームでは僕引いたことないんですよ。
でやり直してもう1回10ゲーム、
そう10ゲームみたいな、そういう感覚。
なるほどなるほどなるほど。確か65536を1日、時間700ゲームか750ゲームぐらいで、うん、12時間回したときに65536を引ける確率が約 12% ぐらいなんですよね。確か。
嘘やろ、
そんなあります、
そんなあんの。
確か約 12% ぐらいだと思います。
そんなあんの。
嘘をついてるかもしれません。
え、 12% とか。え、
だから実際1週間毎日打てば引けるかもよみたいな。
あ、
まあ、ゲーム数的に言ったらそんなもん。
そうですね。
そうか、分回すか。あ、でもそしたら12%でも
結構な。
めっちゃ引けそうやん。
だからそうですね、1週間フルウェイトで閉店まで打ち続けたら1回ぐらいは引けんじゃねぐらいのフラグってことですね。だから1週間フルウェイトでは打てないってことです。要はこの台は、どうかな。
8000ゲーム1日頑張って回して
大金を得て、
大金を得てもう二度と打たないっていう。
8000ゲーム回したら1000ゲームで2800万ですもんね。
あ、1 1億なんぼ、1億7千万ぐらいは、
ね、まあ、2億近く、
2億近く、
2億だったら僕はその爆発をリスクに置いてもいいぐらいの金額な気がしますね。
え、これどうなんやろ、例えばその100ゲーム回したら280万やろ、
はい、
100ゲームでこう換金して防具を揃えていく
チートですね間違いなく
現実的じゃない、え、これそこそのルールは書いてない
確かに
やらしいけどな
チャレンジの回数制限もないし、
それはシェンロンにあと5個願い事を叶えさせてくださいってお願いしてんの
じゃあでもすげえ現実的じゃない
まあまあまあそうですね、
すげえめっちゃ多分フル装備いけます
よ、ちょっとやそっとじゃあ食らっても大丈夫な、
そう、少なくとも致命傷は受けへんような防具とか、
そうですね、
それでみんなで億万長者になろうぜ、
なりますか、
何も知らないやつに100万やるからこれ、
え、ああそれが一番やん、結局
打ち子、う
ん、結局それやって、あの5億年ボタンもそうやん、
あずる、うん、ずる、打ち子
何も言わんと、何も言わんと、
他人に連打してって、
うん、そうそうそう、
連打してっつって、
それや、
打ち子、打ち子を100万円で雇うと、100万円で雇えば、100ゲームで28万ですよね、だから
280万
あ、100ゲームで280万か、だからまあ、いや40ゲームで
とりあえず回収できる、
回収できるんで、まあ2、3分で3、4分、まあまあ3、4分で回収できるって思えばちょろいですよ、
そうやねんな、まあもう難しいところやけどな、ただ一つだけ言っていい、こんな台ないから
それ一番ダメです一番まずいですよそれ言ったら、う
ん、そんな台ないからね、そんなことよりこの斜めレモンさんのその他お便りの三平さんについての方が俺気になる
んだけどあ、これそうだ、二郎さんとやった時に三平さんは、そうなんですよ、これ三平さんなんで売れないの的な、ざっくり言うと、あ、
なるほどね、
まあ、結論なんかよくわかんないねなんでだろうねみたいな、
わからんからこうなってる、
わかんないからこうなってるんだねみたいな感じでね、
難しいね、これは悩ましいね、でも1000ゲーム
は僕はいきますね、
2000は
2000はいかないですね、1000ゲーム
でもさ、2000回したら5000万オーバーってことでしょ、
5600万回しますね
5000万ちょっと欲しない2000何万って2800万、切り悪ない、
切り悪いっすね、まあ、かといって5600万までいったら僕奥目指し始めちゃう可能性がある、
いや可能性はあるな、
どっかだからやっぱ、
いやその前回話したことですよね、やめんと勝てへんよっていう、うん、
そうですね、やめ時の、
うん、決めてまわんとな、ただでもこれもう確定でもらえるってなってるからね、
うん、僕は1000ゲーム、
1000ゲーム
以内に65536を引く可能性って多分間違いなく 5% は切ってると思うんですよ、うん、間違いなく切ってるじゃないですか、うん、もう言って 1% ぐらいしかないと思うんですよ多分、うん、
まあ引けないだろうと、
はい、
広中さんなんゲーム回す、
4000ゲームぐらい回すんじゃない
ほほうほうほうほう、
なるほどね、
それは
4000ゲーム、
4000ゲーム、
それは多分無双一戦のベル1回目で開眼するのと同じぐらいの確率だと思いますよ、
意外といっちゃう、
意外といっちゃうと思いますよ、
いやでもいけたらもう勝者やからね、
いや勝者ですよこれは、
引かないと信じてやるしかない、
え、4000ゲームで8億円ぐらいもらえるの、
1000ゲームで2800万か、だから4000ゲームで億、
億か、
億超えですよ、
そうだね、
3、そうですね、3412なんで1億1200万かな、たぶん
4000ゲーム、そっか、4000と1000か、なるほどね
こんなのな、あったらどうするんだろうな、実際回すんすかね、
まあ、
なんかあれがありました、なんかハンターハンターの中でグリードアイランド編の、アイテムの中に確か36面の36面だったかなの、サイコロがあって1個だけが大凶でそれが全部大吉で、振ったら信じられないぐらいの奇跡が起きると、要は転がして、大吉が出て宝くじを買ったらもう当たるみたいな、その代わり大凶はほとんど死につながるようなことが起きるっていうのをやあったんですけど、これ何回振るかなっていつも思ってたんですけど、多分 2,3 回は振るなと思って、
いやあのな多分やで俺思うんやけど、このスロット機にしてもそうやし、その今のサイコロ、
はい、
その条件に対して臆する時点でトライする資格はもはやないのかなって、だって冷静に考えたら36分の1やろ、その当たり引いちゃうの、
はい、
36分の35は大当たりなわけやから、
大当たりですね、
普通の生活で考えてたら何も気にする必要のない確率やんか、
そうですね、正直35分の1といえば
そうやろ、
そうですね、
うん、そこに臆してる時点で言うたら、
はい、
でこれも65536ってまあ起こりえへん、起こりえへんことじゃないけども、うん、スロット打ってたら
まあ無理ですよ、
まあ来えへんよ、1日分回して12パーか流したけど、うん、それもマジでって言うてまうようなレベルなんよ、うん、
月単位で引けない時ありますからね、
そう、矢野にもかかわらず1000とかさ、うん、そう4000で俺らたまげてもうて、でも言うたら4000もひょっとしたら、うん、叩く資格なぞ、うん、もはや2万3万ゲームぐらいいくよとか、
うん、
いや俺も6万いくよとかってもうドーンと
確かに、でもこの65536の酸いも甘いも知ってる僕らだからこそ怯えてしまうんじゃないですか、
そうそうです、忘れた子に来るんですよ、油断した時に爆発して死んでる、
この、ね、考え方が正解なのかどうか僕分からないんですけど、まあ、フラグって6万5536個あるっていうことじゃないですか、
はい、
どんなつまらんもんを引こうが厳密に言ったら俺毎ゲーム65536分の1を引いているのではないのだろうかって、うん、こいつシステムはよう分からんけどな、はい、うん、そのリプレイとか鳴らしたら7分の1かもしれへんけど、うん、確かにその今ゲームで引いたリプレイは65536分の
1のリプレ
イを引いたって思うと、うん、だからそれプラスして俺はやっぱこんな方法でお金得ても、
うん、
そんな金俺は嬉しくともなんともないから俺は回さないです、君たちは宣言、
ね、汚い
宣言回すか知らないけど、汚い、俺こんなこんな金いらねえよ
汚いわ、
こんなつまらねえ金
コツコツ働きましょうって
こと
ですか、
そういうことです、
わかりました
はい、じゃあまだ時間若干あるんで、はい、ラストかな、
はい、
はい、じゃあラストお願いします、
はい、ラジオネーム人生オウンゴールさん、はい、種類がディスカッションで獲得ポイントが0ポイントです、はい、もし社長になるならば、
はい、
富木三次郎さん、三平、三平辻博さん、こんにちはなんで僕だけ呼び捨てなんですか、
ね、
初めてお便りします、
はい、
私は36歳既婚です、はい、大学卒業してから定職もつかず毎日パチンコベストロばかりしていました、ある日父親が定職につかなければ自分で起業してみろと、言われて2年ほどいろいろ調べたり考えとある会社を立ち上げ、
すごいね、
10年になります、すごい、ここで皆さんが起業するならばどんな会社でどんな仕事をしますか、起業するにあたっての資金は気にせずお願いします、パチンコ店はなしで、よろしくお願いします、 PS ちょっと前まで三平ファンでした、今は今は
だってその他お便りが三平や
今はもうい
やファンですよきっと、
ありがとうございます、
応援してくださってますよ、
だから26歳の時にこの方は、
この人すごいね、
すごいですね、
まあ、家もある程度裕福なんかな、
あ多分それはそうだと思います、だからある程度の資本金とかは工面してくれたのかなっていうのはあるんですけど、
何の会社をするか、お金無尽蔵に使っていいんやろ、
なんだろうな、僕はロケット開発に携わりたい、あ携わるとかはダメなんですか、ね、
ロケット作る会社を立ち上げる、
立ち上げる、
宇宙旅行とかですか、
宇宙旅行とか、
あ、いいかもね。
あれってなんかまあ、堀江貴文氏、
堀江も失敗してましたよ。
そうですよね。なんかそのいつかそのロケット開発に関わりたいからって言ってお金をいっぱい貯めて、ちょっとでもそこに携わりたいっていう船のやってるのを聞いて、すごいなと、なんか壮大だなと思って。でいつも言われてるじゃないですか、何年後には宇宙旅行できるとか。
でもそれやったらさ、金無尽蔵に使っていいんやからさ、NASA の対抗馬みたいなの作ったら。
そうですね、まあ、無尽蔵に使えるんだったらもう NASA ならぬ、もう
多分オンゴールさんにバッカやなと思う。企業や言うてるやろ。会社や言うてる。何組織、組織作ろうとしてんねん。
NASA ならぬもうサペ。
もう一回言ってもらっていいですか。NASA なら何、
カットで。いやいや、すいません、NASA ならぬサペで。
サペ、
はい、
はい、ということで、ね、お時間もやってきたということで、
はい、いいんですか。
あなたはあれでしょ、不動産王でしょ。
不動、それはもう間違いない。不動産ホテルとかいっぱい建てたいです。
あ、あ、いいっすね。でもなんか楽
しそう、最上階に住むっていう。
あ、かっこいいっすね。なんかかっこいい、うん、
シムシティみたいなことやるわけですね。あ、いいかもしれないですね。
富木さんはなんか、
僕起業するならどんな会社。
なんかしかも僕ら成功する手で話してますよ。成功する手というか成功した後の手で話してますよね。もう最上階に住むとか、
起業した瞬間不動産をみたいな。
そうか、うん、資金があるだけやもんな。不動産、開業資金があるだけで。そ
う、不動産をやるとかなら話 もう王になっちゃう、うん、
そっから先は自分の腕やもんな。何やろうな、
開けるならこんなん開きたいとか。なんだろうな、
球団。
あ、僕今サッカーチームって言おうとしましたわ今。
あ、マジ。なんか夢はあるよな。だから多分失敗すんやろうなとは思うけど、うん、ちょっと球団経営とかしてみたいなとは思う。
いいですね、うん、球団か。
まずだってお金を揃えることができんやったら、資金は、うん、ってことはもうよそから金で
死ぬほど、
死ぬほど A 選手、うん、その金はあるってことでしょ、
はい、
うん、だからいきなり強いチームは作れるわけですよ。
やるジーターみたいな。
そう、そう、ちょっとそれをね、四国アイランドリーグあたりで。
あ、プロではなく、
四国アイランドリーグぐらい。あ、
なるほど、はい、そうか。この人パチンコ店はなしでって言ってるってことは、多分そのなんか、多分ラーメン屋さんとかそういうことを多分言ってほしかったんでしょうね。まさか宇宙開発に不動産王に。
何がサペ。
サペ、サペ、サペに不動産王に。
マジしょうもない。
四国アイランドリーグに
向いただけやんけ。もうしょうもないな。もうええわ、はい、はい、ということでお時間です。
はい、
2週にわたりまして、三平君、弘中さん、そして私とめきち3人でお送りしました。どうもありがとうございました。今回の MVP はどうしましょう。今回も面白いね。
面白かったですね。
なんかお便りレベルが急に、
すごい面白かった。あ、でもこれはもう僕は
決まってますか。
はい、
何でしょう。
僕はやっぱ65536
じゃん。あ、そうやね。それやね。
はい、
う
ん、
これでいきましょうか。
面白かった、は
い、それでいきましょうか。
はい、
はい、
ということで今回の MVP は斜めレモンさんの65536ですね、は
い、おめでとうございます。どうもありがとうございます。というわけでですね、お便りまだまだどしどしご応募お待ちしておりますので、はい、どんどん、送ってください。
はい、よろしくお願いします。
次回はまた、ジロンも加わっての、はい、通常通りに戻りますので、はい、よろしくお願いします。それではまた来週お会いしましょう、はい、さよなら、
さよなら。